This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Japanese, November 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale de Japonais, novembre 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de japonés, noviembre 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Mondai A o yonde kurasai. 4分 arimasu.
先生が授業で人権について話しています。
皆さん、では授業を始めます。今日の授業は人権についてです。人権とは何でしょうか？人権とは、人が人として社会で自由に考え、自由に行動し、幸せに暮らすことができる権利です。誰もが生まれた時から持っている権利です。人権の考え方はヨーロッパで生まれました。人々が権利を求めて戦って、学んで、反省して、少しずつ権利を手にしてきました。そして、1948年12月に国連が世界人権宣言を出しました。今は500以上の言葉に訳されていますが、7000以上ある世界の言葉の数にはまだ届いていません。日本では毎年12月に1週間、人権週間がありますね。これは1949年に始まったそうです。そしてこの後、日本でも女性や子どもや体の不自由な人たちの権利が認められていきました。でも、女性の権利については、日本はまだまだ男女平等ではありません。子どもの権利もそうです。いじめの問題はなくなりませんし、日本でも食べ物がなくて困っている子どもがいます。また、体が不自由な人の権利も守られているとは言えません。生活が不便と感じている人がまだたくさんいます。ですから、ユニバーサルデザインの考え方が生まれました。どんなものがあるか、隣の人と話し合ってください。はい、では話をやめてください。ユニバーサルデザインとは、できるだけ多くの人が使いやすいように、製品や建物をデザインし、暮らしやすい環境にするという考え方です。例えば、ピクトグラム、東京オリンピックで話題になりましたね。デザインから意味がわかりやすいし、遠くからでも見つけやすいです。それから、子供用のデコボコがある絵本もあります。また、最近の自動販売機は、低い場所に大きいボタンがついていて、車椅子の人や子供でも使いやすくなっています。このように、ユニバーサルデザインは人権の考え方をもとに、人を人として大切にする思いやりのデザインです。さて、もうすぐ人権週間ですね。市役所でみんなのユニバーサルデザインを募集しています。これはデザインのアイデアを出すコンテストで、11月1日から募集が始まります。中学生と高校生が応募できます。12月10日に市役所で結果が発表されるそうです。皆さんも使う人の立場になってデザインを考えて応募してみてください。きっと新しい、今まで気づかなかった発見がありますよ。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
皆さん、では授業を始めます。今日の授業は人権についてです。人権とは何でしょうか？人権とは、人が人として社会で自由に考え、自由に行動し、幸せに暮らすことができる権利です。誰もが生まれた時から持っている権利です。人権の考え方はヨーロッパで生まれました。人々が権利を求めて戦って、学んで、反省して、少しずつ権利を手にしてきました。そして、1948年12月に国連が世界人権宣言を出しました。今は500以上の言葉に訳されていますが、7000以上ある世界の言葉の数にはまだ届いていません。日本では毎年12月に1週間、人権週間がありますね。これは1949年に始まったそうです。そしてこの後、日本でも女性や子どもや体の不自由な人たちの権利が認められていきました。でも、女性の権利については、日本はまだまだ男女平等ではありません。子どもの権利もそうです。いじめの問題はなくなりませんし、日本でも食べ物がなくて困っている子どもがいます。また、体が不自由な人の権利も守られているとは言えません。生活が不便と感じている人がまだたくさんいます。ですから、ユニバーサルデザインの考え方が生まれました。どんなものがあるか、隣の人と話し合ってください。はい、では話をやめてください。ユニバーサルデザインとは、できるだけ多くの人が使いやすいように、製品や建物をデザインし、暮らしやすい環境にするという考え方です。例えば、ピクトグラム、東京オリンピックで話題になりましたね。デザインから意味がわかりやすいし、遠くからでも見つけやすいです。それから、子供用のデコボコがある絵本もあります。また、最近の自動販売機は、低い場所に大きいボタンがついていて、車椅子の人や子供でも使いやすくなっています。このように、ユニバーサルデザインは人権の考え方をもとに、人を人として大切にする思いやりのデザインです。さて、もうすぐ人権週間ですね。市役所でみんなのユニバーサルデザインを募集しています。これはデザインのアイデアを出すコンテストで、11月1日から募集が始まります。中学生と高校生が応募できます。12月10日に市役所で結果が発表されるそうです。皆さんも使う人の立場になってデザインを考えて応募してみてください。きっと新しい、今まで気づかなかった発見がありますよ。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 B を読んでください。4分あります。
伊藤さんと鈴木くんが学校の休み時間に話しています。
ねえねえ鈴木くん、こないだ面白いアプリを見つけたんだ。
え、どんなアプリ？
未来の自分から今の自分にビデオレターが届くアプリ。未来の自分に会えるなんてちょっとワクワクするよね。
へえ、どうやって？見せてよ。
いいよ。このアプリをスマホにダウンロードするでしょ。そしてスマホで自分の顔の写真を撮って、名前、性別、今の年齢、自分の性格、将来の夢を入力して、何年後の自分に会いたいか選ぶだけ。
え、それだけ？
そう、 そしたら人工知能 AI がその情報をもとに未来の自分の顔を作ってくれるんだ。私は5年後の自分にしたんだけど、自分が大人っぽく綺麗になっていたので満足。
それは意外だな。
ひどいな。それはさておき、この8歳の男の子のサンプル見て。これが28歳になった男の子の姿。
うわ、リアル。この未来の男の子というか、この男性、子供の時の面影があるね。
当然でしょ、同一人物なんだから。28歳の彼からのメッセージによると、夢が叶って料理人になったらしいよ。
へえ、得意なことを諦めずに続けていれば夢が叶うってことか。本人のやる気につながっていいね。
鈴木くんもやってみる？
あんまり気乗りしないけど。じゃあスマホにダウンロードするよ。必要事項を入力して、何年後の自分に会いたいか選ぶ。
そうそう。
あ、出てきた。うわ、ショック。10年後の顔、思ったより老けてるな。伊藤さんは？
あ、出てきた。わあ、素敵。今よりずっと綺麗。
それで仕事は何しているの？
夢だった美容サロンはなんとか成功している。従業員も10人雇っているって。やった。
俺も一応実業家になって従業員2人の会社を経営しているって。
へえ。私の未来の自分からのアドバイスは、美容師の他にネイルやマッサージの資格も取るともっと成功する、だって。
俺のはもっと学業に励むようにだって。特に英語をもっと頑張って、積極的に人と知り合って、ネットワークを広げることも実業家に必要だと言われた。
へえ、的確なアドバイスだね。
それと朝寝坊の癖も直さないと将来の夢が遠のいてしまうって厳しいな。
私の続きは、今の私は人見知りだけど徐々に克服できるからそれは心配ない。でも体力が必要だから運動不足に気をつけろ、だって。
痛いとこ疲れちゃったね。
もううるさいな。でも生活や精神面でも未来の自分がアドバイスしてくれる方が、他人に言われるより心に響くね。
そうだね。
私たちが大人になる頃はさらに技術が進歩して、夢みたいなことがたくさん現実になってるんだろうな。
確かにそうだな。でも俺はこれ以上進歩しなくていいと思っている。AI に人間が支配されそうだから。
鈴木くん、相変わらず怖がりだね。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
ねえねえ鈴木くん、こないだ面白いアプリを見つけたんだ。
え、どんなアプリ？
未来の自分から今の自分にビデオレターが届くアプリ。未来の自分に会えるなんてちょっとワクワクするよね。
へえ、どうやって？見せてよ。
いいよ。このアプリをスマホにダウンロードするでしょ。そしてスマホで自分の顔の写真を撮って、名前、性別、今の年齢、自分の性格、将来の夢を入力して、何年後の自分に会いたいか選ぶだけ。
え、それだけ？
そう。そしたら人工知能 AI がその情報をもとに未来の自分の顔を作ってくれるんだ。私は5年後の自分にしたんだけど、自分が大人っぽく綺麗になっていたので満足。
それは意外だな。
ひどいな。それはさておき、この8歳の男の子のサンプル見て。これが28歳になった男の子の姿。
うわ、リアル。この未来の男の子というか、この男性、子供の時の面影があるね。
当然でしょ、同一人物なんだから。28歳の彼からのメッセージによると、夢が叶って料理人になったらしいよ。
へえ、得意なことを諦めずに続けていれば夢が叶うってことか。本人のやる気につながっていいね。
鈴木くんもやってみる？
あんまり気乗りしないけど。じゃあスマホにダウンロードするよ。必要事項を入力して、何年後の自分に会いたいか選ぶ。
そうそう。
あ、出てきた。うわ、ショック。10年後の顔、思ったより老けてるな。伊藤さんは？
あ、出てきた。わあ、素敵。今よりずっと綺麗。
それで仕事は何しているの？
夢だった美容サロンはなんとか成功している。従業員も10人雇っているって。やった。
俺も一応実業家になって従業員2人の会社を経営しているって。
へえ。私の未来の自分からのアドバイスは、美容師の他にネイルやマッサージの資格も取るともっと成功する、だって。
俺のは、もっと学業に励むようにだって。特に英語をもっと頑張って、積極的に人と知り合ってネットワークを広げることも実業家に必要だと言われた。
へえ、的確なアドバイスだね。
それと朝寝坊の癖も直さないと将来の夢が遠のいてしまうって。厳しいな。
私の続きは、今の私は人見知りだけど徐々に克服できるからそれは心配ない。でも体力が必要だから運動不足に気をつけろ、だって
痛いとこ疲れちゃったね。
もううるさいな。でも生活や精神面でも未来の自分がアドバイスしてくれる方が、他人に言われるより心に響くね。
そうだね。
私たちが大人になる頃はさらに技術が進歩して、夢みたいなことがたくさん現実になってるんだろうな。
確かにそうだな。でも俺はこれ以上進歩しなくていいと思っている。 AI に人間が支配されそうだから
鈴木くん、相変わらず怖がりだね。
2分30秒あります。答えを書き終わってください。 問題 C を読んでください。4分あります。
ニュース番組のキャスターが清掃人の高田さんについて話しています。
こんばんは。11月23日6時のニュースの時間です。今日は年に一度の勤労感謝の日、働く人々に向けてお礼の気持ちを改めて認識する祝日ですね。ところで皆さんは日本が清潔な国であることを当たり前だと思っていませんか？しかしこれは雨でも雪でもゴミを収集してくれたり、街を掃除してくれる人がいるおかげです。今日の特集は世界一の清掃人についてです。日本の国際空港は 8年連続で清潔さ世界一に輝きました。その清潔さを支えている清掃人の一人、高田さんを紹介します。高田さんは鳥取県出身。24歳の時に東京に上京して以来、30年間ずっと空港を掃除してくださっています。高田さんが清掃の仕事に初めて興味を持ったのは高校生の時。近所のカフェで清掃のアルバイトをしたことがきっかけだったそうです。それから掃除のスキルを極めようと、ビルクリーニング技能士や清掃指導監督者などの資格を取りました。また、全国清掃コンテストで優勝したこともあります。ここ数年は空港の清掃のほかに、講演会で清掃に関するお話をするなど、多方面でご活躍です。清掃の仕事を極めるプロ意識や仕事に対する姿勢、指導する立場になった現在の心境についてお話を伺いました。では、VTR をご覧ください。
こんにちは、高田です。私は内気な性格なので、あまり人と話さなくても済む、この清掃の仕事を選びました。アルバイトで清掃の仕事はしたことはありましたが、プロとしてのスキルがなかったので、職業訓練校に通って清掃の技術を身につけました。学校の訓練が終わる頃、先生から空港で働いてはどうかと勧められました。そして、空港で働き始めたある日、お客さんが私の目の前にゴミをポイッと投げ捨てたんです。すぐ近くにゴミ箱があるのに、とても悲しくなりました。残念ながら、清掃人のことを透明人間のように扱う人が少なくありません。でも、その社会の価値観を変えたいと思っています。だから、いい仕事をしようと頑張ってきました。そして、徐々にお客さんから、掃除してくれてありがとうと言われるようになりました。私は透明人間じゃないんだ。認められたと嬉しくなりました。でも最近は掃除の世界も機械化が進んで人間がする仕事が減ってきています。だからこそこれからの世の中を生き抜くには自分で考えることが大切です。上司に言われたことだけをやっているでは仕事が面白くないでしょう。例えば汚れを見つけたら、誰かに指示されなくても、自主的に掃除するといったことです。清掃人としての経験から、今私が伝えたいことは、自分の仕事に誇りを持つことです。そうやって、自分の仕事を続けていれば、きっと人生が楽しくなるでしょう。
さて、視聴者の皆さんは、高田さんの VTR を見て、どう思いましたか？内気な高校生だった高田さんが、今は人前で話をし、後輩の育成に力を注いでいらっしゃいます。私だけでなく、視聴者の方々も勇気をもらったのではないでしょうか。これで今日の特集を終わります。
2分後、2回目を聞きます。これが最後です。
こんばんは。11月23日、6時のニュースの時間です。今日は年に一度の勤労感謝の日。働く人々に向けてお礼の気持ちを改めて認識する祝日ですね。ところで皆さんは日本が清潔な国であることを当たり前だと思っていませんか？しかしこれは雨でも雪でもゴミを収集してくれたり、街を掃除してくれる人がいるおかげです。今日の特集は世界一の清掃人についてです。日本の国際空港は8年連続で清潔さ世界一に輝きました。その清潔さを支えている清掃人の一人、高田さんを紹介します。高田さんは鳥取県出身。24歳の時に東京に上京して以来、30年間ずっと空港を掃除してくださっています。高田さんが清掃の仕事に初めて興味を持ったのは高校生の時。近所のカフェで清掃のアルバイトをしたことがきっかけだったそうです。それから掃除のスキルを極めようと、ビルクリーニング技能士や清掃指導監督者などの資格を取りました。また、全国清掃コンテストで優勝したこともあります。ここ数年は、空港の清掃のほかに、講演会で清掃に関するお話をするなど、多方面でご活躍です。清掃の仕事を極めるプロ意識や、仕事に対する姿勢、指導する立場になった現在の心境についてお話を伺いました。では、VTR をご覧ください。
こんにちは、高田です。私は内気な性格なので、あまり人と話さなくても済む、この清掃の仕事を選びました。アルバイトで清掃の仕事はしたことはありましたが、プロとしてのスキルがなかったので、職業訓練校に通って、清掃の技術を身につけました。学校の訓練が終わる頃、先生から、空港で働いてはどうかと勧められました。そして、空港で働き始めたある日、お客さんが私の目の前にゴミをポイッと投げ捨てたんです。すぐ近くにゴミ箱があるのに、とても悲しくなりました。残念ながら、清掃人のことを透明人間のように扱う人が少なくありません。でも、その社会の価値観を変えたいと思っています。だから、いい仕事をしようと頑張ってきました。そして、徐々にお客さんから、掃除してくれてありがとうと言われるようになりました。私は透明人間じゃないんだ。認められたと嬉しくなりました。でも最近は掃除の世界も機械化が進んで人間がする仕事が減ってきています。だからこそこれからの世の中を生き抜くには自分で考えることが大切です。上司に言われたことだけをやっているでは仕事が面白くないでしょう。例えば汚れを見つけたら、誰かに指示されなくても、自主的に掃除するといったことです。清掃人としての経験から、今私が伝えたいことは、自分の仕事に誇りを持つことです。そうやって、自分の仕事を続けていれば、きっと人生が楽しくなるでしょう。
さて、視聴者の皆さんは、高田さんの VTR を見て、どう思いましたか？内気な高校生だった高田さんが、今は人前で話をし、後輩の育成に力を注いでいらっしゃいます。私だけでなく、視聴者の方々も勇気をもらったのではないでしょうか。これで今日の特集を終わります。
残りの時間で答えを書き終わってください。